皆様おはようございます。ございます。今日も説教ノートをお手元に、ご参考になさってくださって、受付からお取りくださったらと思いますので、お願いいたします。今日の副題はですね、神の民として生きるとしました。週報には副題は載せておりませんけれども、神の取り扱い、若者ゲハジ編、神の民として生きるといたしました。牧師となってから、家内とよく、牧師の顔のことについて話をします。あなたは、ちょっと怖い顔なので、笑顔を絶やさないようにと、言われておりました。なった頃は、顔がヒクヒクして、なんか違った人のような、状況でしたけれども、笑顔を、持って迎えるとか、挨拶をするということは、牧師にとって、あるいは宣教者にとって、大事なことなのかなと、今もしみじみ思います。それを毎日、経験しています。シャッターの開け閉めをする毎日の中で、私と目が合う人々がおります。それは、バスの中の人たちであります。信号待ちでバスが止まるとですね、ちょうどこの教会の前にですね、バスが止まる。ほんで私がガーって開けるとですね、みんな気がつくんですよね。なんでここ開いてるん、開くんだ、みたいな。ほんでそれを見ながらですね、はっと目を上げますとですね、こう私と目が合う方がいるんですよ。ほんで、私はですね、笑顔でちょっとだけ挨拶するんですね。で、その方はまあなんともなくこう、ふっとこう、目をそらすんです。で、そのうちですね、青になってバスが行くんですけれども、その時ですね、いつも思うんですよね。あの人はどういうふうに私を見ているんだろうか。あ、教会の人だろうな、と思っています。自転車が通る人、また歩く人、この教会をなんとなくこう見ながら、この通っていく人たち。その人たちは私を教会の人と思うでしょう。でも私の側は神の民として生きると教えられるような気がするんですね。もちろん、そんな大仰な思いで毎日生きているわけではありませんけれども、あのバスの人たちが、いつか教会に来るかもしれない。笑顔だな、と思わせられるわけです。ヒクヒクしていようが、ね、ちょっとぎこちなくても、そのようにさせていただいています。愛する皆さん、日々の毎日の中で、神の民として生きるという意識はあまりないかもしれません。けれども、職場や近所や、またいろいろな場面で、そのことを意識させられると思うんですね。まさにですね、自分がそんな風に見られるとかということではなくて、神様の栄光を少しでも表せるものとして生きる。そう、栄光から栄光へと、主と同じに、形に変えられていきたいって思う。時間がかかってるかもしれない。かかるかもしれない。でも主イエスは十字架の死によって私たちの心を作り変えた。神の民として生きるように私たちを通して働いてくださる。 神の民として生きることを意識していくなら、神は愛する知恵と力をくださると信じます。普段、私たちがどのようなものとして生きているのか問われます。あえてキリスト者だと言わなくても、他の人々からそのように見受けられたり、あるいは、ひょっとしたら分かっちゃったかな、みたいなこともあるかもしれない。でもその時、私たちの意識の中に、神様の愛をいただいて、イエス様によって変えられたものとして、十字架の血潮によって救われたものとして、生きる笑顔が出てくると信じます。そして今もそのように生きておられるとこう思います。でもさて、そういう中で今日のお話はとてもチャレンジでありますね。ナーマンは悔い改めて、一度つまずきかけましたけれども、悔い改めてエリシャの言葉に従って川で7回浴びて、そしてサラートを癒されて祝福の旅へと進んでいったけれども、その陰でエリシャの若者ゲハジは違うことを考えていた。愛する皆さん、私たちが神の民として生きるためには、通過しなければならない自分の罪との格闘、あるいはその結果と戦うことがあります。今日このゲハジを通して神の民として生きるためにはどのように歩んでいったらいいかということをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、今御言葉の時をいただいています。どうぞこの時があなた様のこと、イエス様のこと、聖霊様のことがよくわかるよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは時々つまずきます。しかしその先には祝福もある。ナーマンは一度つまずきました。しかしエリシャの言葉に従って願い通りになりました。ナーマンの受けた祝福とは、素晴らしいしもべたちを持ったことです。しもべたちの計らいや言葉でナーマンは引き返して、怒っていましたけれども引き返して浴びることにいたしました。素晴らしいしもべたちを持ったナーマンでした。それからもう一つは、神の憐れみによって救われ改心したことであります。ナーマンは怒り挫折しましたけれども、改心して回復を経験した。御言葉を見ますと、そのようなことが書かれています。15節を、今日長いところを読んでくださってありがとうございました。15節をもう一度見たいと思います。ナーマンはその一行の者すべてを連れて神の人のところに引き返してきて、彼の前に立っていった。私は今イスラエルのほか全世界のどこにも神はおられないことを知りました。どうか今はあなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。ここにナーマンの救いの証が 載っています。神の憐れみゆえの祝福です。あ、もう一度、あのエリシャの言葉に従ってみよう。しもべたちの助言によって、立ち返ろうと決めた。まさに、悔い改めを通しての祝福でありましょう。そして、ナーマンは、17節以降に、自分の国に帰った時の、神々との決別を決意していますね。いろいろあるけれども、いろいろ分かってくださいねという表現でしょうか。ナーマンは、良いしもべたちを持ったこと、そして、悔い改めて戻ってきたことを喜んだんですね。しかしですね、ゲハジは、ナーマンがエリシャの元を去るとき、まるで違うことを考えていました。二十節、飛びますけれども、二十節。そのとき、神の人エリシャに仕える若者ゲハジは、こう考えた。何としたことか、私の主人は、あのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて、絶対に何かをもらってこよう。まるで違うことを考えていたんですね。ナーマンは、癒してもらったお礼に、贈り物をしたいと願っておりましたね。しかしその時にエリシャはこう答えたわけです。16節。神の人は言った。私が仕えている主は生きておられます。私は決して受け取りません。ナーマンは受け取らせようとしきりに進めたが、神の人は断った。ナーマンとしてはやはり地位あるものとしてどうしても受け取ってもらわなければならなかったわけでしょう。しかしエリシャはそれを拒みます。すべて主の技であり主に栄光を期すべきことだったって、まさに神の民として生きることを決めていたんですよね。エリシャはだから贈り物を受け取らない、これはすべて神様の技なんだからっていうのを証しているわけですね。ところが、ゲハジは違うことを考えていました。せっかく持ってきたものを受け取らないことが惜しくてたまらなかった。受け取るか受け取らないか、受け取ればいいじゃないのみたいな、こういう場面って結構ありますよね。受け取ろうかな、受け取ってよ、でも遠慮して受け取らない、本当は欲しかったのにみたいな。そのゲハジの言葉の中に大事な言葉が隠されています。二節もう一度読みます。すいません。鍵括弧のところ、何としたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて絶対に何かをもらってこよう。そう。主は生きておられるというふうに言葉を使うんですよ。この主は生きておられるという言葉は、エリシャも語っていますよね。おそらくこの主は生きておられるという言葉を何度もエリシャのしもべはゲハジは聞いているんです。 若い者とはいえ、エリシャに仕え、エリシャの生活を見ていた。主の御業を幾度も見ているはず、それにふさわしい、成長して良いはず。しかし、エリシャが贈り物を受けるのを拒んだとき、それが不当なことと思われる。主は生きておられるという言葉を使ってですね、次の後半の罪を犯していくんですよね。皆さん、主は生きておられる。私たちはこの言葉を聞いて、ゲハジが学ばなかった、知らなかったことを学ばなければならない。それは、主は生きておられる。私たちは時々、主が共にいてくださる、主は生きておられると信じ、確信しています。でも時にはですね、ゲハジのように、歌い文句のようになってしまっている場合がある。そう、主の祈りも、使徒信条も。私たちが気をつけなければならない。本当に、お題目のようになってしまっていないだろうか。ということも、この主は生きておられるというメッセージの中に含まれているのかなと、私は教えられます。主の祈りを心を込めて祈る。使徒信条を自分たちの信仰告白として告白する。気をつけなければならないことだと、こう思います。ゲハジに何の資格があるのでしょう。エリシャのしもべであることで、自分も何者かであるかのように思ってしまう。エリシャの代理として勝手に行動して良いような思いになっていく。愛する皆さん、私たちはゲハジのように本当に神様の前に考えなければならないことであります。自分の欲望をしもべの立場によって正当化するだけとなる。それも主は生きておられるというその名を用いての欲望達成は大きな破滅への一歩。人は神の名さえ用いてその目的を達成させようとする愚かなことがある。私はですね、芝居をやっていた学生時代経験があるので、賛美の時にはですね、非常なチャレンジを受けるんですね。もう随分前のことですが、合同婦人会で、お話をするときに、賛美の時間になりまして、自分がどれだけ声のいい男か、あ、それは嘘ですけど、まあ、腹から声を出すようにですね、訓練を受けた時代がありましたので、その時にですね、人に聞かせようとする誘惑があるんです。どううまいでしょう、私、みたいな。神様を賛美しながらですよ。主は生きておられると思っているゲハジと同じようにですね、違うことを考える。愛する皆さん、これは結構誘惑なんですよね。お祈りもそうですよね。いいお祈りをしてるでしょみたいな。でも本当に気をつけたいことだと私も含めて思うんですね。聖霊を悲しませることになっていないだろうか。ゲハジはその結果惨めな嘘をついてしまいます。ゲハジはナーマンを追います。癒されたナーマンではない、物を持っているナーマンです。彼は何でも良いから欲しかった。別に何が必要だったからではない、儲けのチャンスを逃したくなかった。ゲハジが近づくのを見てナーマンは車から降りて迎えます。ナーマンにとってゲハジはあくまでもエリシャのしもべなのでありますが、 エリシャのために来たとしか思えない。事実エリシャを抜きにしたらナーマンとゲハジは何の関係もない。エリシャ自身に対するかのようにナーマンはゲハジに対します。ゲハジがエリシャに使わされたかのようにナーマンに思わせるのは、使わさなかったエリシャを欺き、神を欺くこと。やりとりを少し追ってみましょう。21節からお読みします。ゲハジはナーマンの後を追いかけていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると、戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでも？と尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんか？ありませんが、私の主人は私を送り出してこう言っています。たった今、エフライムの山地から、預言者の仲間の二人の若者が私のところにやってきたので、どうか銀一タラントと晴れ着二尺を彼らに与えてやってください。するとナーマンは、ぜひ二タラントを取ってくださいとしきりに勧め、二つの袋に入れた銀二タラントと晴れ着二尺を自分の二人の若者に渡した。そこで彼らはそれを背負って、ゲハジの先に立って進んだ。ゲハジは丘に着くと、それを二人の者から受け取って、家の中にしまい込み、彼らを帰らせたので、彼らは去っていった。若者にそれを持たせて先に行かせるんですよ。ゲハジはですね、自分が盗んでいないかのように振る舞うんですよ。若者に持たせて。でも、結局は受け取って隠すわけでしょ。たった今、二人の若者がやってきてと説明をして、そして、エリシャが自分のために求めているのではないと偽りつつ、その偽りの罪を自ら緩和しようとしていく、ナーマンの二人のは、二人に物を背負わせて帰らせて、ゲハジの罪の技は完結するはずでした。しかし、ここで終わらないのが聖書です。死を恐れることをゲハジは学ばなければならなかった。次の節、25節以降、彼は家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、お前はどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行っていません。エリシャは彼に言った。あの人がお前を迎えに戦車から降りたとき、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。今金を受け、衣服を受け、オリーブやブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。ナーマンのタラートはいつまでもお前とお前の子孫にまといつく。ゲハジはタラートに侵され、雪のようになってエリシャの前から去っていった。見ていなかったエリシャが言う、お前はどこへ行っていたのか。彼はしもべはどこへも行っていませんとの嘘。彼の罪の袋小路です。私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。今これこれを受け取る時だろうか。罪がズバリ指摘された。愛する皆さん、この記事を私たちは今日どう受け止めていくんでしょうか。まさにエリシャを通して神様がおられるということ、神を恐れて生きなければならないということ、嘘に対しての、罪に対してのある意味での敏感さを求められている、悔い改めたいと思わせられてしまいますね。これで話が実は終わっているんですけれども、聖書の終わり方って、ある意味では非常な時がありますよね。 ラーマンのサラートはお前とお前の子孫にこれから絡みつくって、そして帰ったんでしょ。この後どうなったの？エリシャの元にラーマンのように戻っていったかな？書いてない。付け加えません。ただ、あなたはこれをどう読みますかとアンに言ってるような気もするんですね、私。あなたはこれをどう受け取るんですか？あ、厳しいな。そう、神の義と正と、それと、神の愛と慈しみのこのバランスですよね。でも、聖書は答えるんですよ。この後。これで終わっているゲハジに、そして私たちに、新約聖書でイエス様が答えるんですよ。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ誰一人、死の御元に来ることはありません。本当に、私たちが、神の民として生きるためには、このことをしっかりと受け止めていく必要がある。そう、新約聖書で、旧約聖書だけじゃない新約聖書で、神様がバランスよく お答えくださっている。このイエス様の十字架の前に、私たちは日々悔い改めるべきことをさせていただきたいと思うんです。そのためにこそ、主イエスは、十字架で、父よ、彼らを許してください。許したまえ。彼らは何をしているのか自分でわからないでいるのですから、と答えてくださる。そのような祈りを捧げてくださるお方がいらっしゃるということを、聖書はこの後ちゃんと証ししている。はじめなさい。栄光から栄光へ、主の姿に変えられて、行きたいと思います。一緒に、笑顔とともに、変えられていきたい。私たちは、この MCC の、この教会の、大事な一人一人、そして、決して、私のことなど誰も祈ってない、などとは思わず、必ず水曜日に祈られていることを信じて、歩んでいただきたいと、心から願います。お祈りをいたします。A.B. シンプソン博士の詩、主ご自身。先には祝福。今は主なる方。先には感情。今は主の御言葉。先には賜物。今は与え主なる方。先には癒し。今は癒し主。先には苦闘。今は全く信頼。先にはふてって。今は全く救い。先には努力。今は固き。主の身腕、先には流浪、今は揺るぎなき怒り、先には忙しき計画、今は信頼の祈り、先には思い煩い、今は主の帰り見、先には自らの思い、今はキリストの言葉、先には絶えざる追求、今は絶えざる賛美、先には自らの働き、主は今は主の働き、先には主を用い、今は主が用いられる、先には力を望み、今は力ある主を望む、先には自らのため、今は主のためにロース。天の父なる神様、神の民として世の光、地の塩として生かさせてください。 罪が示された時、神様のお取り扱いの中で悔い改め、そして祈りを捧げるものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。